どうも。
ポ
ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話など、和気あいあいと話しています。山です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゲストの、ラブセレブシャープさんです。
お願いします。
はい、ですね。今週は、まあ、この間の続きでですね、
はい、
ちょっとあのフェードインしましたけども、あの、
世界、
フェードインしたら逆になっちゃう、あの、フェードアウトしましたけど、あの、世界の風俗情報ですね、の、後編ということで、いきたいと思います。はい、ということで、あの、先週は、オランダと、ドイツ。ちょっと紹介しましたね。
オランダドイツの話があまりにも興奮しちゃって、みんなもうトイレに行きたいって休憩入れざるを得なかった。
もう今すぐみんなドイツに行きたい感じのなんかこう雰囲気になっちゃったけど、
はい。
ということで次行きたいと思います。
はい。
はい。次ですね。次はまあなんというかこう一部合法みたいな国ですね。
はい、
ということで、
はい、
イタリアです。
は
い、でイタリアはですね。あのまあ、スペインなんかもそうなんですけど、正確には合法というより、まあ、ちょっとグレーゾーンという感じですね。で、あのグレーゾーンってどういうことかというと、まあ、違法とはされてないんだけど、法的な位置づけが曖昧になっているという感じです。
はい、
で
パチンコがギャンブルかっていう話ですね。日本で言えば。
そうですかね。まあ、あのイタリアに一応あの、売春防止法っていうのがあってね、あの業種として売春は認められてないんだけど、個人による、売春婚姻は適法ということになっている。ということで、まあ、要するに、人身売買とかは犯罪を伴わない限りには黙認というわけですね。
はい、
というので、まあ、非常に日本と近い感じには、
まあ確かにね、
なってる感じにはなってるという。まあ、つまり、個人個人なら、もう、適法という感じでやってるということで、個人個人が多いから、まあ、つまり、立ちんぼが非常に多いんですよ。
なるほど。うん、ストリートガールですね。
ストリートガールが多いんですよ。
はいはい、
じゃあ、イタリアのストリートガール、どんな感じかというとですね、はい、こういう感じです。
またすごいねこれ。エキサイティングだよ。これね、野道。野道に上はタンクトップ、下はパンツとガーターベルトみたいな。すごい。
完全に職質されるやつだ
ね。そうですね。これは何かから逃げてきたのかな。
そう、事件があっても
事件
がこの前に何か事件があって
山小屋から逃げてきたみたいな。命からがらすごいですね。
すごいですよ。
はい、
まあ、あの立ちんぼはね、一応大きく分けて2種類ございます。
はい、
で、車で立ちんぼの女の子に交渉して車に乗ってもらって、はい、車の中でブロージョブしてもらうというパターンですね。
はい、
というのと、あと車で移動してホテルや女の子の自宅に行って、
はい、
まあ、フルサービスをしてもらうという感じ。
うん、
で、ブロージョブで大体30ユーロぐらい。で、フルサービスで80ユーロぐらいからとなります。
はい
で、まあ、イタリアには、まあ、このタッチンボ以外にも一応ナイトクラブっていうのがあってね、まあ、つまりストリップなんですよ、まあ、シャープさんとのね、お勧めしてくださった感じに近いんですけども、はい、で、あの、まあ、ナイトクラブっていうのは結構こういう感じで、まあ、いろいろその女の子が集まってるような感じのこうクラブですね。で、ここに行って、お酒を飲んで、まあ、踊っているダンサーの女の子がいっぱいいるわけなんですけど、
はい、
まあ、ここで交渉して、で、まあ、連れて帰るみたいな。感じになるみたいな。
テイクアウト可能なキャバクラみたいな雰囲気かな。
うん、まあでもこっちの方がね、値段的には、まあ、席に座ってシャンパンを出すと最大3万円から5万円ぐらいと。で、プライベートダンスをそこで踊ってくれるらしいんですけど、はい、で、交渉が終わって連れ出したら、そこから大体女の子は150ユーロぐらいから連れ出すみたいな感じになるらしいので、
すごく高いですね。
うん、
そうだね、今までの話
と比べると、ね、
そうね、まあ、まあ、あくまでだから基本的に個人個人でやってるっていうところがやっぱちょっと大きく違うのかなっていう感じがしますよね。
はい、
はいはい、で、次はですね、ここですね。
どこだ、
はい、どこの国でしょうか。
ビッグサイトにこういうのがあるけど有明
どこ分かんないね、この写真見て。
うん、分かんない。
え、
これどこですか。
これどこなんとか美術館ですか。
これはあれですね、ピラミッドがいますから、
はい、
これ大英博物館みたいなところですか。
違いますけどルーブル美術館ですね。
失礼します、ルーブル美術館。
ルーブル美術館といえば、
はい、フランス。
そうなんですよ、
はい、
はい、フランスですね、
はい、
フランスは、個人による売春行為自体は合法なんだけど、まあ、売春斡旋が法律で禁じられてると。
なるほど。
まあ、これも日本に近い形なんですけども、はい、まあ、フランスの場合はですね、本当に仲介業者が排除されてるんですよ。
はい、
だからそのグレーな中間業者の排除ってもう本当に排除だから完全に個人個人なので、
日本無料案内所みたいなのない
ないですね。だからそのなんつうの、日本のみたいなソープランドみたいな場所もなければデリヘルみたいな電話一本でなんとかみたいな派遣システムみたいなのも一切ないということなんですよ。
そうするとどうやって、
そうどうすんのって、うん、っていうことで言うと、繁華街などにいるそれっぽい女性に声かけて個人でプレイ交渉するというですね。
それ間違えて声かけちゃったら悲劇だよね。
それがですねこんな感じでいっぱいいるわけなんです
よ。それっぽい、
それは大丈夫です、大丈夫です、心配なかったです。
ただね、これね、まあ、基本的にここで交渉して合意したらホテルに行くっていうシンプルな仕組みなんだけど、はい、相当フランスは難易度が高いらしいんですよ。
どの部分が、
うん、要はそういうことで持ち込むまで、
あ、こういう、
だってこういう人たち
はそれ、それっぽい人たちでもちょっと気に食わない客とは行かないよっていう、
あ、つまり、うん、どういうことかというと、うん、この繁華街で男性客と交渉する女性っていうのは売春宿に男性を誘導するための女性っていうのがそもそもいたりするという、
あ、
つぼたせ
ってこと、
まあ、みたいな感じで、で実際はサービスしてくれる人もいるんだけど、その子は地雷場みたいな、
あ、日本のぼったくりだと大体そういう制度だってい
う、そういう感じ
だ、制度
公正制度制度だ
ね、
そうだってね、その意味で成功するのが難しいってこと、
そうそうそうそう、だから基本、しかもこの要は個人個人でやってたりするから、うん、基本的に料金が高い、大体3万円ぐらいからみたいな、うん、でしかも女性の因縁から絶対に基本的には下げられないって超売り出し市場みたいな、
うん、しかもその上この子じゃないんでしょ、
ね、みたいなこともあって、それはもう行ってみなきゃ分かんないみたいな、
でもそこを握っとかないとダメだね、
え
あなたじゃないと行かないよとか、
まあ、うん、それで
そういうのがないと、
ただそうしたら、あ、じゃあいいよあんたはっていう、だもう基本的にもう全部いいねで絶対に、その
でもそれだってさ、だっていうの、ああいう私は私よって言ったきり違う人が出てくることもあるじゃん、
まあまあ最後にね、
我々今神田に行くけど、神田も夜になると中国人がそういうことやってるよ俺たち中国人
のお姉さん、そうなってくるともはやさもうこういう子じゃなくてよ、街中で普通に歩いてる女の子に声をかけてナンパしてうまくやった方がうまくいく可能性高いんじゃないかな、
それは自分でやってくださいけどまあだから基本的にその値引きっていう概念もなくて、まあ本当に払うかやめるかみたいな感じので、もうこのフランスのねこのサービスをねレポートしてたらブログの実体験の人の感想で言うと、基本的に極論から申し上げなければ全員ぼったくりと言っても間違いではありませんね、書いてあった、
だって今の背景全部条件ぼったくり条件みたいなぼったくり考えよう
なので、まあよほど手慣れてないと相当に危ないというね感じらしいんですよ。
だから逆に仲介業者がプロの業者が入った方がいいわけですよね、
うん、
そうね、
だからまあ完全に合法化されてるんで、オランダとかドイツっていうのはまあ国の管理下にあるから、まあ女性の性病検査とかも必須だし、ぼったくり行為にね、でも厳しく取り締まられてるんで、うん、まあフランスと比較して、まあ国の管理が厳しい方が逆に安全なんじゃないかっていう感じなんですよね、
うん、
で、次禁止の国、
禁止、
う
ん、
はい、禁止の国の風俗ってことね、
はい、
だからどうなってるのかっていうことですね、はい、で、ベトナムです、
はい、
ベトナム、ベトナム、
はい、
ちょっとね、いろいろなんか、いろんな噂も聞いたりしますけど、
そうですね、ベトナムはあれですね、花鳥島工作で、
ほう、
なんていうんですか、その風俗は禁止されてるけど、人の奥さんとセックスした島工作が、その旦那に銃を持って追っかけ回されてる話、かなり初期の頃にありました
よ、ありましたよ、そうなんですよ。これね、ベトナムってのはね、売春は刑法で禁止されてるんですね、
はい、
で、しかも結婚証明を持たない男女がホテルで一緒に泊まるだけで違法っていうね、
はい、でもそういう国って他にもありますよね、
うん
はい、
で、その売春の現場にもし警察が乗り込んできてね、まあ、今夜そのままこう検挙されたりとか罰金とか懲役刑とか、はい、あと外国人だったらパスポート保管されて出国禁止処分とか、はい、あと新聞に絶命が出たりみたいな、そういう感じになるぐらいな感じらしいんですよ、
はい、
でただね、そういうイリーガルな部分で結構その風俗ってのはベトナムに結構いっぱい
あると、はい
はい、
でその中でね、 ホーチミンってあるじゃないですか、
はい、
ベトナムにね。で、そこのベトナムで夜10時過ぎになると、はい、こういう女の子がいろいろ徘徊し始めます、
はい、
っていうのが
スクーター原付みたいなのに二人乗りしてる。
はい、これですね。
なんかこのブルーのパーカーが目印なんですか。
あ、それは分かんない。いや、多分違うと思うけど、あのね、うん、この子たちね、要はバイクに乗ったこういう娼婦の女の子が街を徘徊するようになるんですよ。
さ、そもそもベトナムとかってみんなバイクとか乗ってる感じですけど、バイクに乗ってる女性って多分すごいいそうですけど、
一般人と区別がつかない。
まあまあ、その要はちょっと肌を露出して、明らかに待ってる風な感じの感じで、でこの子たちね、俗称があってホンダガールって言われてるらしい。
ホンダガール、
たまたまじゃないの、ホンダも。
まあ、東南アジアに行くとバイクのことをホンダって言うから、
あ
そう、バイク乗りっていう意味ね。
うん、
あの、我々だとほら、あのお茶碗のことをもう瀬戸物とか言っちゃうじゃん、うん、有田焼きだろうが何だろうが瀬戸焼きにしちゃうから、うん、そういうようなもんで、バイクをホンダ、
ホンダ。そう、こういう女の子たちが、まあ、客を待ってて、まあ、客引きしてるみたいな感じになってるらしくて、うんうん、まあ、ただやっぱね、こういうのをよそってホテルで客でがシャワー浴びてる隙にピンピン握って逃げるみたいな、そういう犯罪とかも結構あるから、まあ結構そういう意味でのなんか、うん、危険な部分もあるらしいんだけど、まあただそのいうイリーガルの風俗っていうのは、まあこういうなんていうの、待ってる子以外にもその街自体がね、うん、道村とかそういうところで客を停止するところもあって、ただやっぱ基本的にやっぱ立ち向かう機構基本的に多いから、まあまあ、こういう感じにはなってるっていう、実際立ちもこんな感じで。
なんでやっぱり私が日本人だからかな、急に親近感が湧いてきたよ。さっきのドイツとかオランダに比べると、
そうですね、
がぜんありな気がする
マジですか。まあやっぱね、でもベトナムやっぱこの立ちんぼで気をつけなきゃいけないのが、結構おかまがね、
うん、
結構混じってるらしいんですよね。で、まあそれだけじゃなくて、あとそのいわゆる性病、あの淋病とか梅毒とか最悪 HIV の危険性とかもあるから、で、まあ、ちょっとね、あの相当クロートじゃないとみたいなこともあるらしい、ですね。で、あとあのベトナムっていうと結構自動回収とかも問題になったり、うん、あのしてて、まあちょっと東南アジアだとそういうことも結構ね、
うん、
まあ、そのグレーなところであったりするらしい。で、あと次、韓国。
はいはい、
韓国は、うん、2004年に、性売春、媒介特別法が施行されて、はい、性売春が禁止されたと。
2004年に？
そうなんですよ。
つい最近ですね。
そう。ということは、それまでは合法、合法というか、ま
あ、多分
ドイツの逆バージョン。
あれだよね、うん、今の段階の世代の人たちって、
うん、
こうイケイケどんどんで、
うん、
日本社会が経済が豊かになってきたときに、こう社員旅行とかの概念で、キー線旅行っていうカテゴリーの旅行があったんですね。これは韓国で売春旅行することを指す。だから向こうでキー線というのは、なんつうの、そういう制度、温泉のことかな、あるって話を聞いたことある
けど、
そう、韓国はね、結構それまでは一人当たりのその言う、なんていうの、その性的なところにお金を出すあの金額ってのが世界第3位だったぐらい、すごいこう盛んだったってことなんですよね。で、ただその2004年にその禁止されたから、
うん、
そういうことに従事してた女の人たちがもうすごいこう反対して、うん、もうデモがこう起きて、
うん、
その人権をそういう意味で順にするなみたいな感じで、結構デモが起きた、そのデモの様子がこんな感
じ。禁止されたことに反対
してる、そう、反対してるっていう、それだけで私たちは生活やってるのになんで禁止するんだっていうので、こうそれは反対運動が、
なんか昔あったよね、こういう漫画、話ね、
ね、
ドラゴンなんとか
って、ドラゴンヘッド、メイクがね、
いや、あと体中に
山田孝之が大映画版でやってたけど、
これすごいな、
うん、もう1000人以上のデモになったりとかして
る、これ何のモチーフなんだろうね、
分かんないけどね、
うん、すごい、すごいな、
そうなんですよ。
一応トップレスなんですね。
トップレスですね。パンツは履いてる、
うんうんうん、でさ、最近日本でさ、
はい、
結構これ韓国風俗みたいなのがさ、うん、結構あったりするじゃない。
韓国風俗
ってこと？コリアン風俗みたいなさ、韓国人の女の子が風俗、専門の風俗店みたいなのが増えてたりしてるらしいんだけど、で、それはなんでかって言ったら、結局その要は規制が厳しくなったから遠征で 日本とかアメリカとかに、うん、こう売春遠征するおそういう従事したそういうことに従事した同じ人たちが結構多くなってるっていうことらしいんで、ね、まあということで、はい、まあ、これは見ても分かるように、まあ、ヨーロッパでは結構合法化が進んできてるという。うん、ですね。で、まあ、あの世界的にもね、あの世界最大の人権団体のアムネスティっていうところがあるんだけど、まあ、そこも今、はい、までの方針を180度転換して、うん、あの買収の合法化に賛成ですっていうふうに、うん、人権団体が言ってるぐらい、まあ、世界的にはそういうふうな流れになってるということですね、う
ん、まあ、要はそのあのカジノの議論と同じで、うん、きちっと管理した方が逆に安全だし、う
ん、そう、地下に潜んない、
そのアンダーグラウンドな世界にマネーも流れないしみたいな、
そうそうそうそう、で、あとさっきのタイとかもそうなんだけど、要はそういうことを気にしてたら、その少年少女とかが地方でそういうことになったりとか、あと病気の問題とかがあって、うん、結構その衛生管理もやばくなるから、まあ、そういう意味でちゃんと管理買収をした方がそういうこともなくなるし、で実際のタイってのはドイツを参考にしてそういうふうにちょっと変わったみたいなことがあるらしいんだよね、
はい、
で、ただですね、はい、この欧米諸国の中で一個だけちょっとその空気と逆行してるところがあります、はい、それがどこかというと、はい、アメリカ、
うん、そうですね、さっきの地図でもそんな感じです
、はい、そうなんですよ、はい、アメリカがこれに対して猛反発してるので、はい、特に反発してるのがアメリカの NGO とかハリウッドの有名女優とかが反発してるんだけど、はい、で、アメリカはですね、うん、なんかアメリカって言うとさ、すげえ性に対してオープンなイメージがさ、
うん、
あるけど、うん、実際はアメリカには風俗はありません。
ないんですか？
ないです。
へ
ー、ないんですよ。で、一個だけ例外的なのが、ネバダ州、あのラスベガスね、はい、ラスベガスの、ラスベガスが記念日に禁止なんだけど、そのネバダ州の内軍っていうところだけ、一個だけ合法なんだけど、それ以外は基本的に全部禁止なんですよ。で、だから、本当ヨーロッパとアメリカを一緒にごちゃに考えると、ちょっと違ってくるかなっていうところがあって、その代わり、アメリカだと、こういう、つまりフーターとか ね、あと前ストリップの話の時にやりましたけど、要はストリップとか、はい、まあ、そういう産業ってのがちょっと、うん、
なるほど、
まあ賑わってるというか、
うん、寸止め系、
寸止め系なんで、昔ほら橋本徹がさ、アメリカ人が兵が日本でさ、なんかいろいろ犯罪、性犯罪を犯すからさ、お前ら風俗行けよみたいなこと言ったけどさ、あれは絶対にノーなんだよ。なんでかって言ったら、そのアメリカでそういうことやったら、そのキリスト教がやっぱ強いから、そういうこと自体が、一個と自体がもう禁止というか、政治家を追い込めたければセックススキャンダルを追い込めっていうぐらい、アメリカはもうそういうのにこう
セックスに対して不寛容、
不寛容なんですよ。なのでまあ、要はオランダとかドイツとかもキリスト教でなんだけど、キリスト教で結構その寛容と寛因のなんていうか両局面があって、要はマグダラのマリアとかももともと娼婦だったけど、一応聖人として認められてるじゃん。だからそこを認めてるんだけど、アメリカはその寛因もう本当に禁止っていうか、そういう面が強いから、はい、基本的にはもう禁止してるっていうことなんだね、
はい、
だからこうなんていうの、こういうマドンナとかさ、
はい、
レディーガーガとかさ、
はい、
こういう人たちが結構セックスアピールみたいな感じするけど、これってのはそのキリスト教に対するこうなんていうの、アンチカルチャーというかカウンターカルチャーとしてこういうことをやってるっていうので、実際性風俗みたいなのもないですよっていうことが強いんですよ。
それってちょっと意外だよね、
うん、
なんとなくだけど、オープンな感じするけど、
そう、なんかね、漫画だとさ、なんかアメリカから帰ってきた帰国子女がすごいなんかオープンみたいなさなんかこう、日本車がさ、少年ジャンプとか昔あったりしたけどさ、あれはちょっと違うんじゃねえのって感じがこうなんかしてる。
恋愛に対してオープンだけど
っていうそうそうそう、なんかこう、セックスオープンみたいなまあ、これを一緒くらいに語っていいのかって
思
う
んだけど、風俗じゃないんでね、
よく学生同士のって言うんだったらいいんじゃないの。
一時よくアメリカ青春映画ばっか見てたんだけどさ、プロムっていうさ、高校生が卒業した後にこうやるホームパーティーで、それぞれカップルが部屋に行ってセックスするっていう描写がよくあるんだけど、あれも別に生産業じゃないよね。
そうそう、
で恋愛が多
く自由恋愛の延長線上のそれは、
そうそうそう、だから多分その恋愛とかそういう交渉とかの映画の場面とかでいっぱい出るのは多分個人個人だから、そういう意味で必死なのかなっていう感じもしないでもないという、
商売としてはないけどっていうのね、
うん、そうそうそうなんですよ。
そういうことね。
で、日本ですね、
はい
はい、日本の風俗、
はい
はいはい、日本の売春風俗といえば、はい、まあちょっとそういう意味でグレーゾーンになってますけども、はい、ここですね、
まあソープランですね、
はい、
はい、
なんですよ、
はいはいはい、
はい、 まあソプランドといえば、
まあウグイスナイとか
こんな感じで、あの、はい、一応タカさん、
あ、これ持ってる俺、
あ、持ってる、あのタカさんが前回気になったあの血のあずみさん、
はいはいはいはいはい、
この何かの意識がね当たっちゃったんだけど。
血のあずみソープで検索したらこれが出てきたからちょっと。
ちなみにあの宮間がこの前見た VR はですね、はい、そのシナダ、あゆみさんですよ、秘書の。
あ、この人なんですか、うん、
はい、
あ、これお店近いの？
これあのバーチャル
お店、
バーチャル店舗ですね、これは、はいはいはい、まあソープランドですよね、
はい、うん、ソープランドもチョンノマもさっきのあれ飛び出しんちも基本はあれだよね、うん、自由恋愛っていう定義になってるんですよね、
うんうん、あ、そうなんですよ、
あくまでお風呂を提供する、そうそう、もしくは料理を提供する、その中でサービスインと急激に恋に落ちるっていう、うん、そういうこと、そういう仕組みになってるんですね、
そうなんですよ、あの、はい、日本には一応ね売春防止法っていうね、うん、あの法律があって、はい、でまあ第三条でこの明確に売春は違法であると言ってるんですけど、はい、罰則規定がないんですよ、
はい、でえそうなんですか、
うん、であの違反しても法的効力がないから、でこれっていうのはつまりあの売春せざるを得ない状況にある人を保護するっていう観点でそういうことが定められてるんだけど、あのその代わり売春防止法だとその勧誘とか斡旋とか場所の提供っていうのに処罰対象としてるから、よくあのニュースとかでさ、あのソープランドの経営者が逮捕されたみたいなさ、
つい最近もありましたね、1年ぐらい、
あ、そうですよね、
で結局は自転クオーター
、そうなんですか、
あ、これ T かな、
まあ要は あれも見せしめみたいなね感じになってるから、もう嫌な感じがするんですけど、
なんか AV 女優が多数在籍してる、
はい、
してた、
うん、
お店、
うん、だからまあそういうふうにやってることが多いんですよ。でだからまあ日本だと、まあ、個人による売春は違法だから処罰しないっていう、まあグレーゾーンで絶頂に黙認になってるから、まあ、さっき宮本さんが言ったけどね、あのソープランドも建前としては店はただ風呂付きのコースを貸してるだけっていう、であくまで個人で、あの個人個人の恋愛の延長線上でっていうことになってる。
俺だからあの初めてソープに行った時にあの料金の概念がえっと思った。
ああ入浴料と、
そう、普通はさ風俗行くと、うん、ある意味ポッキリじゃないけども、うん、まあそこで追加オプション延長ぐらいは別だけど、うん、そこ決まってるじゃない、
基本料金行くのよ、
しかもそこから増えないじゃん、多くが8000円だとしたらプラス3000円とかじゃない、うん、でもさ入るのに6000円でその他に2万円みたいな、おやって
そういう複雑な料金制度になってるのは、つまりこういう法律があるからっていうことなんですよね。で、まあ、まあ、でもただね、まあ、この売春防止法というもの自体がやっぱこれね、アメリカの影響が非常にあの強いんですよ。っていうのは、この売春防止法自体っていうのが、まあ、占領下にこの GHQ から交渉制度を廃止しろっていうことを受けて、あの昭和23年に、うん、あの成立したっていうことなんだ、はい、それまではあの交渉制度が日本にはあったから、はい、あの普通に。あのまあ、いろいろ歴史問題みたいな話になってるけど、あれも交渉制度の上でやってたっていうのがあるんですよね、まあ、ただ日本だとその売春防止法ができたから、はい、結局今みたいな感じになってるっていうことで、うん、ことなんですよ。
あの僕はほら歴史小説とかすごく大好きなんですけど、それでいくとこう近世のいろいろな歴史を見ると、日本ってのは結構世界的に見ても稀に見る、そう、整理としておおらかな国だったんですよね、
そうそうなんだ、
かつては、
うん、かつてはね、
江戸時代とかの終わり、明治入ってぐらいまでのところ、
うん、
なんですかね、
そうなんですよ、うん、で、あとあのその昭和41年にあの売春防止法のプラスしての風営法をね、
はい、
があのできて、であのトルコ風呂ってその時は呼んでたけど、
はい、
まあ、それの新規開業がもう受理されなくなってしまったと、そこから、うん、で、それ以降、まあ、ソープランドっていうのはもう今もうどんどん壊滅、あのどんどんなんていうか
減る
一方、うん、本当に確実に滅亡に進んでる状態になっているという、でしかも、最近だと高年齢化してて、
その従業員の人が、
そうそうそうそう、はい、っていう感じでなってるんですよね。
国としてはもうソープやめて、みんな JK リフレかなんかやれっていう
JK リフレがいいのも絶対JK の時代ダダアウトだって感じだ
なるほど、風俗も後継者不足なのね。
そうで、うん、まあ、てか、まあ、結局法律が強くなってるからってことなんだけど、で稼ぎ時のその要は深夜帯に営業できなくなったってこともやっぱ大打撃で、うん、で、まあ、結局この風営法に関しても、その、なんていうの？この売春防止法に関しても、その時に決めた首相っていうのが、まあ、佐藤栄作とか長曽根とか、要はアメリカと親しかった人が、やっぱトップだったから、やっぱそれを影響を受けてるんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、 まあ、ただ日本はさっき三山さんが言ったみたいに、まあ、あの非常に性に対してはやっぱオープンだったんだよね、うんうん、だからあのそういう意味であの風俗っていう名前の、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんていうかこう
あの外国に行くとさ売春すごいやりじゃない、うん、風俗行くぞって言ったら、うん、イコール売春じゃん、
う
ん、
そうそうそう、
日本の場合って多分風俗ってなった時に売春という選択肢の方が実は超レアで、
そうです
よね、そうそうそう
そう、その前に、うん、入り口は耳かきぐらいから刺すよ、
そういうことか、
そうなんですよ、つまり日本にはグレーゾーンのカタカナで風俗って書く文化がいっぱいあって、これはっきり日本だけなんだよ
みたいね、
うん、で実際まあこういうピンサロとかね、
そうね、
あとデリヘルとか、うん、みたいな、
イメクラとかね、
そうそう、うだから多分その橋本徹がその時言ってたのは、要は風俗活用しろって言った時に、多分こういうグレーゾーンもありますよっていう意味でのあこともあったかもしれないけど、アメリカ人がすればえっていうのは、そんなことやったら俺ら本当社会的に更迭されるよみたいな感じだから、まあそういう意味で発言がないみたいな感じその時になったわけだね、うん、だから要は本番行為はないけど、そういうピンサロとかヘルスとか、そういうグレーゾーン
はさせてくれるとこって
ことですね。そうですね。そういう意味で日本こういうのは本当に性を素朴に楽しむっていう、こう日本人ならではのなんていうか、風俗産業みたいな。
俺1点だけ前から疑問に思ったことがあるんだけど、うんうん、日本のこう多様化するその性風俗の中で、うん、これって輸入なんじゃねえのと思ってるのが SM っていうさカテゴリーがあってさ、あれってなんか外国から来たかな、なくない、
いやそうね、あんまあるね、確かに、
あんまり日本人考えないかなと思ってる、うん、あれこの話今来るのかなと思ったけど、あれも日本初なのかね、
どうなんだろうね、あれ
だって女王様とか無知とかってあんまこう、
でもあれなんかちょっとジャパナイズされてる感じがしない、なんかその
縛るやつは多分江戸時代とかです
よね、ああそうですよね、
捕まえた悪い人を、はいはい、縛る、
でも女王様ってすげえ日本っぽい感じがなんとなくするけど、だってイギリスで女王様って言ったら一人しかいないわけだからさ、そういうその王室制度を持ってる国と日本の女王様っていうなんかよく分かんない不確定なものみたいなさでもちょっとなんか考え方が違うんじゃねえかな、
じゃああれは関係やね、
なんか
あれ昔からあれは日本初なのかな、
うん、そうなんだよね、だから本当に世界的に見れば、まあ、本当に売春が本当に合法か違法かどっちかしかないんだけど、はい、まあ、こういうグレーゾーンっていうのは本当に日本ぐらいっていうね、うん、感じで、まあ、だからね、なんか本当になんていうのまあこういうことは日本ではあるんだけど、ただまあ世界的に見れば、まあ、そういうふうにちょっと今空気が変わりつつあるよっていうことと、あとまあ結構今風俗産業に対してさ、結構国が結構厳しくなってるから、うん、まあ、そこでどうなのって俺は結構これ見てて調べて思ったんだよね、シャルさんなんかもさ、今お仕事でやってらっしゃいますけど、そういう新商社の方なんかもこういうところに来られたりするとかね、まあ、そういうこともあると思うんですよ、でその場合にそれがこうダメとか言われてしまうと、そういうことができなくなる人も多分社会的にはいると思うし、まあ、そういう意味で言えばもうちょっと日本はもともとそういう寛容なところだったら、なんか寛容になってもいいんじゃないかなっていうふうに俺はなんかこう思ったんだけど、
江澤さんやっぱりですね、どう調べてもやっぱそっちに行くんね。どっかなんで終わんないのね。
まあいろいろ考えて上でいいのかな。まあでもいろいろなんか世界的なこういろんなものを見てると結構面白いなって感じですけど、うん、どうです？
まあやっぱりでも日本はイレギュラーなんだなっていうのを改めて、まあ、昔から言われてはいるけど、うん、で日本人でよかったなと思う。
ああそう、グレあ、タカさんはグレーゾーンが好きだから、うん、
いや、グレーゾーンが好きだからその物語だから、
いや、だって、入れて出すっていうのは、うん、それ仕上げだよね、
そうそうそうそう、
グランドフィナーレだから、
うん、規制があるからこそ、いろんなこう、うん、
そうですね、いろ
んなルートがあるあ、うん、
その、なんかおっさん、前に岩さんがさ、おっさんになればそのなんていうこう、スケベになるみたいな話があしてたけど、まあそういうスケベを満たす文化みたいなのが、うん、まあ日本にはあるかもしれないね。
たぶん、ね、エロに関する言葉や制度は、うん、風俗に限らず日本は担当であるんじゃないかと思うよね。女体盛りとかさ、絶対どこ行ったらないよね。
女体盛りで、ああ、女体盛り
とか。うん。あとなんかこう、野球拳とか。
絶対ないよ、
だってもうリーチかかってるからパンツ使えた
んだ、勝負にならない
はい、
はい、
どう以上でした、
はい
はい、
はい、ということでまあそんな感じの世界の風俗ということで、
はい、
以上でじゃあ
すごいな
じゃあなんか最後でどうですか、シャッキーさん。
でも実際風俗とはちょっと違うかもしれないけど、 AV も、うん、おちんちんが女性の中に出入りしない、うん、はい、なんなら裸が出てこない AV もあるじゃないですか。
え、
そのフェチものとか、
あ、
それでも規制があるからこそじゃないですか。
あ、ありますね。
だからこそ、そのデリーだったり店舗型の出し入れしないやつもいろんなのがあるじゃないですか、うん、オプションもいろんなのがあるじゃないですか。
こういうなんかこう、そういう意味でいろいろ楽しもうっていうふうに考えるのは結構日本人なんだよな、
やっぱ日本人でよかったなみたいな。
あ、そうっすか。だから、まあ、なんだっけ、ソイップもそういう意味では言えばそういうことなの、
ね、そうそうそう、そう、きっとそうですよね、
じゃあ、そういうことで、
はい、はい、
以上、世界の風俗でした。
はい、はい。